招きの言葉。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからである。はじめに祈祷をいたします。それぞれ目を閉じ、その場で心を静め、祈りの準備をしてください。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝をいたします。5月最初の主日、特に夏を思わせるほどの朝を迎えました。外出することが制限される中で、私たち皆鬱屈するような日々を送っているものと思いますが、この時、このひととき、晴れやかな思いを持って礼拝を捧げることができますよう。新型ウイルスの拡大と蔓延が私たちに不便で不自由な非日常を与えるものですが、しかしあなたの計画は日々 更新され、時を進められるられます。どうぞ今というこの時間を大切に用い、この時間が、この時が私たちにとってどのような意味を持っていた日々であるのかを忘れることなく、これからの私どもの歩みに生かされますよう、今困難な中にある状況ですが、あなたから与えられる命の御言葉によって、私たちの生きる先の示しをお与えくださいますようお願いをいたします。これまで私たち人類がまさに自らが全能であり、すべてをすべ収めているとさえ思っていた私たち人類が、今この時あなたの与えた世を愛さず、破壊し混沌とさせた結果、今この罪を私たち自らに受けていることを今一度思えねばなりません。主が御子イエス・キリストをお与えになるほどに、命を懸けてあなたは世を愛してくださいました。しかしその被造物である私たちが、いかなる愛をもってこの世を愛し隣人を愛してきたのか、私たちがどれほど自己愛を優先し利己的に生きてきたのか、今まさに十字架のキリストを主と崇めてきた私たちは、自らの信仰の自己矛盾に気づかされます。どうぞこの時ウイルスに感染することを避けたいとそれぞれ願いつつ、しかしそれ以上にあなたから示される方向を御言葉によって豊かにお与えくださいますよう、対面礼拝を休止し無回収で配信による礼拝を行っています。キリストにつながる者たちすべてとともにこの礼拝を過ごすことができますように、信仰が守られ地上に生きる民、神の民として私ども一人一人を導いてください。主にある教会に連なるすべての者たち、愛する者たちと共に歩むことができますように、それぞれの場にあって心を同じくし、聖書を読み御言葉に聞くものとさせてください。また現在命の危険と戦い、治療に当たっている医療従事者たちが大勢おられます。その健康をあなたが守り、主の支えと力づけとをお与えください。また小さな子どもたち、また小学校、中学校、高校生の勉強を行い、また学校に行く時を与えられるはずの者たち、それぞれが家にあって、家庭にあって、あなたによって力づけて歩むことのできますよう願いをいたします。また裏教会、また世界で行われる日曜学校、子どもたちの礼拝、その上にこれからあなたに与えられる未来、希望が与えられますようお願いをいたします。心にかかる一人一人とりわけ、心弱る者、体調の優れない者、暗い思いを持っている者たちすべてに、あなたの復活の命による回復をお与えください。この礼拝に参加することのできない者たちも多くおります。その者たちをどうぞ顧みてください。看病する者たち、また看病される者たち、その一人一人の大きな労苦に目を留めてください。これから御言葉に聞こうとしています。どうぞ私たちの心と体を御言葉に開き、聖霊の示しを受け、御言葉に耳を傾けさせてください。これらの感謝と願いとを、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書をお読みいたします。旧約聖書イザヤ書41章の1節から5節。島々よ、私のもとに来て静まれ、国々の民よ、力を新たにせよ、進み出て語れ、互いに近づいて裁きを行おう。東からふさわしい人を奮い立たせ、足元に招き、国々を 彼に渡して王たちを従わせたのは誰か。この人はの剣は彼らを塵のように、弓は彼らを藁のように散らす。彼は敵を追い安全に道を進み、彼の足をとどめるものはない。このことを起こし成し遂げたのは誰か。それは主なる私、初めから世々の人を呼び出す者、初めであり後の代と共にいる者。島々は恐れをもって仰ぎ、地の果てはおののき、共に近づいてくる。新約聖書ルカによる福音書6章の12節から16節まで。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を呼んで選んで使徒と名付けられた。それはイエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。それでは賛美歌を歌います。賛美歌は502番1節から2節までを歌います。 今日の箇所、山に祈りに登られていたイエスがそこで起こった出来事。山の上というのは一つの権限です。ここで神様と出会う場所、そして神の国に働く者たちが集まる場所であったということです。13節には、朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられたとあります。イエスの十二弟子という言い方がよくされますが、弟子については12人だけではありません。ギリシャ語でマセーテースという単語が使われますが、これが弟子という言葉ですね。でこの弟子はたくさんイエスにはいたということは言われます。男女問わず多くの弟子たちがいたのではないのか。例えば有馬屋のヨセフというのがイエスの十字架から下ろして葬るときに出てきますけれども、この有馬屋のヨセフについて聖書はイエスの弟子で有馬屋に出身のヨセフと書かれていますね。まあ、ですから十二弟子、十二人の使徒ではない弟子というのは実はたくさんいて、女性たちもその中にはたくさん含まれていた。でそのたくさんいる中から十二人を選び出したというのが今日の箇所なわけです。弟子集団が何人いたのかは、まあ、ここからは定かではありませんが、まあ、その中から十二人を選んだということです。で十二というのは、まあ、ご承知の通りイスラエルの象徴的な数字、イスラエル十二部族と関連付けられます。ダビデ王の頃、だいたい紀元前1000年ぐらいと言われますが、イスラエルは隆盛を極めます。そしてその後ソロモンの時代になって、さらにこのイスラエルの半島が一番拡大するような隆盛期を迎えるわけですが、その後南北に分かれて南北朝に分かれるわけですね。で北イスラエル王国と南ユダ王国に分かれていく。そして北のイスラエル王国はアッシリア捕囚にあって、10部族が、消滅してしまう。そして残った部族で南ユダ王国がとして残るわけですけれども、まあ、これが選びの民として生き残ります。しかしその後バビロン帝国に滅ぼされる、すなわちバビロン捕囚が行われてしまう。そこでイスラエルは一旦消滅するのです。まあ、しかし捕囚された民はバビロンの地でなんとかこれを礼拝信仰を守ろうと一生懸命こう頑張っている、そういう時代をが過ごされます。まあ、つまりですね、イエスの時代には十二部族というのはもうすでになかったと。まあ、バビロン捕囚から終わってまたイスラエルに戻ってきて神殿が再建されて、そしてまた、そこでのイスラエルの自治というものが認められてですね、そこからまた新しい国の、歩みが始まっていったりもしますけれども、しかしイスラエルの十二部族というのはもうなくなっているわけですね。まあ、当時の人たちは十二部族というのを知っていたし、何々出身とかですね、そういう伝統を重んじていて、また精神的にもそれは知っていたとしても、現実の十二部族というものはもう数えられることがなかったということになります。つまりイエスが十二部族を想起させるような完全なイスラエル、十二使徒を呼び集められたということは、新しいイスラエルの再建、神に選ばれた民の再建が意図されているわけです。ですから私たちは、ここで選ばれた12人たちが、神の御業を成し遂げること、神の国に打ち立てること、再建された新しいイスラエルの回復のために、多くの弟子たちを呼び集めたと。特に、優秀な弟子たちをね、これと思うようなものたちをたくさん集めてね、 そして使徒と特別の名前をつけて、そして山の上でその権限を与えたと私たちはまあ読むし、そう理解するんだと思うんです。じゃあ本当にそうなのか、そしてルカはそういう意図を持って本当にそう書いているのかということが今日のテーマになってきます。でここにじゃあ選ばれた人たちはどういう人だったのということですが、まあ個人名がしっかりと書かれています。これは 4つの福音書にそれぞれ書かれている名前でもあります。ペトロと呼ばれたシモン、その兄弟アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、イスカリオテのユダと、このように書かれていて12人の名前が挙げられています。まあ、ペトロは言わずと知れた十二弟子のリーダー的な存在、しかし早とちりで熱しやすい性格でありました。彼を印象的にしているのは、鶏が鳴く前に三度私を知らないと拒否したあの出来事、イエス・キリストのことを三度知らないと拒否したあの出来事こそが、ペトロの最も象徴的な早とちり、あるいは、彼の気持ちだけが 前のめりになる、そういう、彼の罪を表している、しかし彼がそれでも、人望が厚かったんでしょうかね、リーダー的な存在であったのです。で次にヤコブとヨハネの兄弟がいます。マルコ福音書では雷の子らと呼ばれています。ボアネルゲスと呼ばれるわけです。つまり彼らが気性の荒い激しい性格であったということを示すわけですね。ある教会員がですね、ちょっと家族に怒りっぽい人がいてね、あの人をボアネルゲスと呼んだとかね、そういうような笑い話のような、どうなのか分かりませんが、そんなことを言ったことがありますが、とにかく、激しい性格、雷のようにガンと落ちる、そういう性格であったと。で次にフィリポがいます。彼を示すのがヨハネ福音書6章の1節以下、5000人の給食の出来事、5000人そこにいるユダヤ人たちがイエスの話を聞くために集まってきて、そして、それを見たイエスがこの人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと、こんなたくさんの人が来てくれてどうしようとフィリポにそれを相談するのです。すると彼はこのように言います。それは良かったです、本当に嬉しいことですと言わないんですね。そうですね、めいめいが少しずつ食べるにも200デナリオンのパンでは足りないですね、どうしましょうかね、無理じゃないですか、こんなような言い方をするわけです。極めて現実的なそういう言い方を、イエスの求めていたのはそういうことじゃないんだと、ここまで神の言葉に集まってきているということのその現実、そしてその奇跡性にイエスはフィリポにその共感を求めたのかもしれません、あるいはフィリポを試したのかもしれませんけれども、しかしこの求めているようなイエスの答えではなく、フィリポはそうですね、ちょっと無理じゃないですかというような、現実主義者、よく言えば現実主義者、悪く言えばあともう一歩足りない信仰者という、それがフィリポでありました。次にマタイ、すでに3月29日の礼拝で5章27節以下を行いましたが、ここに出てきていた徴税人レビがマタイと同じではないかという話をしました。で実際にはマタイ福音書ではこの徴税人の名前をマタイと記しています。マタイは徴税人であった、もしそうだとするならば彼はローマ帝国の犬となって、犬という言い方は、しもべとなってですね、税金徴収を行い、そしてユダヤ人たちから搾取をしていた、ユダヤ人からすれば忌み嫌われる人であったのですけれども、この人が十二使徒に加えられたのです。そしてトマスは疑いの人、よく知られている話、イエス様が復活した、そのイエスの復活に出会ったという弟子たちの言葉を信じないで、私がこの指にその、復活の体に触れなければもう信じることなんか絶対にできないと言って固くなに拒んだ。 熱心党のシモンの話も出てきます。ここには熱心党と出てきます。熱心党というのは律法への熱心、そして熱狂的な信仰に基づいた活動家です。政治的に言うと国粋主義者に当たります。まあ、当時ユダヤを支配していたローマ帝国に対する抵抗運動を行う過激的なナショナリストです。まあ、これが12人のうちに選ばれ、そして最後に出てくるのが言わずと知れたユダ、イスカリオテのユダであったと。でこう見ていきますとですね、本当にこれでいいのかと、そういう疑問が出てきます。あれ、選ばれた人だったんじゃないのと、立派な人たちを選んだんじゃなかったのと、でもそうでもないんじゃないかということがなんとなく分かってくる。でもルカはですね、これで良いのだと、山の上で集めるということはそういう意味があると思います。同じ並行箇所のマルコ3章13節では、これと思う人々を呼び寄せ12人を任命したと書かれています。だからマルコではですね、これと思う人々という、そういう厳選された人たちを選んだという、そんな印象を受けるわけですね。しかしルカ福音書をよく見ていただきますと、これと思う人々という言葉が削除されています。ここが大きな違いで、そもそもですけれども、この弟子の中から使徒を12名任命するという出来事を読むとき、私なんかはですね、いつも思うのは、これで弟子たちの間に亀裂が入んなかったのかなと、まあ、そんなことを考えてしまったりもするんですね。まあ、普通ですね、同じコミュニティの中にいて、そこには一人の師匠がいてね、みんなが尊敬する 大師匠がいて、絶対的な先生がまあいるわけです。でそこに集まってきている弟子群があるわけですね、一団があるわけです。でその弟子集団の中に、まあとまあ、特別なそういう傑出した十数名の人たちが、まあ、もしいたとしてもね、そしてその人たちがもう皆から尊敬を集め、まあ、彼らが 特別な使徒として選ばれても、まあ、納得するというような、まあ、人たちが、ね、少なくいたとしてもですね、まあ、それが12人なわけはなくてですね、ちょうどその境目にいるような人たちもいた。もしかしたら13人、14人、15人ぐらいがそういう傑出された人たちだったかもしれないし、傑出した人たちは10人であり、一目置かれていた人たちがですね、10人ぐらいで。それで他の人たちは誰を選ぶのかというようなことで、もしかしたら私かもしれない、もしかしたら私かもしれない、まあ、こんなようなふうにですね、待っているような人たちもいたのかもしれないなと思うんです。まあ、少し、まあ、うがった見方かもしれませんけれども、まあ、例えば、まあ、息子や娘が、あるいはまあ知り合いとか自分がとかね、スポーツ少年団とか中学高校の部活動とかね、そういうものに入っていたとして、切磋琢磨して毎日過ごしていた、その仲間が、その仲間たちの中から12人が選ばれて、自分は13番目の補欠だったとか、15番目に甘んじたとかね、まあ、そうなるとそれはすごく苦しいと、まあ、私なんかは思うんですね。まあ、特に私自身が運動部に所属していたこともありまして、このレギュラーに選ばれたような感覚ですね、12人だけが特に選ばれたということは、なんか切実だったんじゃないのかななんて、そんなふうに考えたりもいたします。つまりその弟子集団の中にヒエラルキーが生まれてくんじゃないのかなと、イエスに近いそばにいる弟子たちと遠い弟子たちという中で、そこで何かこう差別、区別的な何かが生まれてくる、あるいはマウンティングのようなものが生まれてきてしまう、まあ、それが人間の常であるようにも、まあ私は思うわけです。イエスを信じている弟子集団だから、そんなことあるわけないじゃないですかと、まあ、そうおっしゃる方もいるかもしれませんが、まあ、そんなに、まあ、人間は立派じゃないと私は思いますし、 この弟子集団もそんなに立派だったとは私は思えないのです。弟子集団が良い心でいてほしいと、そんなもっと立派な人でいてほしいと私たちがその願望を投影するのは悪くはないですけれども、もっともっと罪深い人たちの集まりだったんじゃないのか、そんなふうに思うのです。もしこの人たちが立派な弟子であったならば、なぜリーダー格であったペトロが3度もイエスを否定するでしょうか。人間はそんなに美しくない、これが大前提なんじゃないのかと思うのです。これが聖書に記されている人間観であると思うのです。すなわち健康な人に医者はいらないとイエスが語ったように、私たちは霊的な不健康の中にあり、心と魂の病にかかっているのだ、それが私たち人間の罪なのだと、それは弟子集団であろうと使徒に選ばれた、レギュラー人であろうと、人間の罪に関しては皆同じではないかと思うのですね。ルカ福音書と他の福音書の使徒の証明について、この少し比較検討をするとルカの意図が明らかになってきます。例えばマルコ福音書は3章の7節から19節が使徒の証明の記事ですが、ここではイエス一行が困難を抱えた人たちへの癒しの行為をちょうど行っているところでした。つまり弟子たちと共にみんなで宣教の活動をしていて、悪霊を払ったりですね、いろいろなこう癒しの行為をしたりする、その宣教の最中でイエスがちょっと12人来なさいと言って呼んで、あなたたちを使徒として任命するという、そういうことをマルコが言うんです、ね、で3章13節、マルコ福音書の3章13節にはこう書いています。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命されたと書いています。つまりですね、任命された理由は自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す、つまり奇跡の行為の権能を持たせるためということがあったのだと、だから呼んだのだと理由が書いていますね。つまりですね、イエスがもう自分の働きがどんどんどんどん世に広まっていって、かなり多忙を極めていたのだと思うんですね。しかし宣教の活動、御言葉はもう与えられたと、神の国は近づいたという、あのマルコの福音書の文脈流れから言って、この近づいてきた神の国を何とか人に伝えなければならない、そのためには肉を取った神であるイエス・キリスト一人ではもう難しい、限界がある。そうなるともうたくさんの人たちを呼んで、そしてその12人にいろいろと神の国の働きをこうサポートしてもらうという、そんなような意図であるようにも感じるわけです。宣教の前進と拡大のために12人を呼んだと、そういう考えができます。しかしこれに対してルカ福音書ではこうしたイエスの意図がまるで書かれていないのです。6章、今日の箇所のね、6章12節から読むとこう書いています。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。これだけです。これと思う人たちをなんて書いてません。そばに置くためとか権能を授けるためなんて書いていないんです。つまりルカ福音書が言いたいのは、イエスは弟子たちのサポートを必要としていないのだと。弟子たちがイエスの多忙さを緩和させ、肉体疲労を軽減させるための、文字通りのお弟子さんたちになるために12人を呼んだということではない。 じゃあなぜ集めたのかというと、先ほど言った12人という象徴的な数字、つまりイスラエルの回復であると、失われた神の選ばれた民であるところのイスラエルの回復であると、神の言葉をしっかりとこの世に伝えていくための回復であるということなんです。で、考えたいことは、この選ばれた12人が、まあ、とんでもなく賭けに満ちていたということです。おおよそこれと思う人々とは言い難い、あるいはレギュラーポジションを争ったり誰よりも上に立ちたいというような弟子たちの名誉心、自尊心を煽ったりできるような人たちではなかった、それとは無縁のような賭けに満ちた人たちがたくさんいたのだということを言えると思います。もしそうだとするならば、彼らは少なくともレギュラー人としての12名ではなくて、むしろ罪人のモデル、このコミュニティ、罪人のコミュニティの代表者というか、そう考えていいのだと思います。罪ある者が自らの主体的な判断と賭けがありながらも、それを懸命に歩もうとする、神に従って主に向かって歩もうという、その罪人が許されていこうとするモデルケースがここで示されていると思うのです。そしてルカはそれを語ろうとしているのではないか。ルカ福音書以外の他の福音書では、使徒という言葉がこの12人の任命の箇所にしか出てきません。しかしルカ福音書はですね、この他にも使徒という言葉を何度も何度も使うんです。これは非常に面白い。つまり使徒というものが、なんか名誉職的なね、なんか立派な何か名前を冠したということではなくて、日常的に使われているそういう言葉であるように思う。使徒という意味のギリシャ語はアポストロスです。そしてアポストロスというのは世にこう派遣されるという、そういう意味です。だからルカ福音書はこの後派遣されるもの、派遣されるものと何度も何度も使われていく、使っていく。そしてこのアポストロス集団はキリストを否認した者がその中にいたり、疑い深い懐疑主義者がその中にいたり、あるいは現実主義者がいたり、熱心党がいたり、ローマ帝国の片棒を担いでいた者がその中にいたり、あるいはイエスをこれから裏切ろうとする者が入っていたりという、そういう者たちが派遣されていく。つまり罪人であるそのモデルたちが派遣されるということになります。これらの集団が共存し、共に主の十字架を自らに背負おうとする集団になっていくのです。性格も思想もバラバラでした。お互いに信頼のおける人たちを本当に選んだのかどうかも怪しいです。バラバラな人たちをあえて集めたのではないかとさえ思えるぐらい、言ってみればレギュラー人ではなく補欠選手と言っては補欠選手に失礼なほど、そもそもこのチームに入ることもおこがましいような罪人たちが集められていたけれども、それを派遣したということです。罪が許されるモデルとして、熱心党のシモンと徴税人のマタイが同じ仲間に加わったということは、まあ、政治的に考えても思想的に考えてもありえない話なんです。本来は片やローマの意味嫌い、ローマを意味嫌う過激なナショナリスト、一方はローマの役人、ローマの片棒を担いでいたもの、それが十二弟子の中に入っている、十二使徒の中に入っている。そもそも全く相入れない者同士が一つのコミュニティを作る、その不思議な十二人の中に主の御言葉が与えられ、そして外に派遣されていく。そこで何が語られるか、すなわち御言葉を中心とした平和が与えられるのだと。彼らのうちには思想や何か人格的な違いを超えた平和、構築されるべき神の国、これが起こるのだという、そのモデルケースとして12名がアポストロスされたということなのだと思います。使徒という言葉が何度も使われているのは、ここに私たち人間が自主的に自律的にこの世で 主の愛と主の平和を伝えるための使者となるようにと。これはこの十二弟子ではなく、私たちもまた、信仰者もまた、この十二弟子として生きることを望まれているのではないか。世に仕えるため、世に出ていくのだと。世に平和をもたらすために、また私たちが平和であるように、その神の御言葉に生きるものとして、主体的に、自主的に、キリストによる回復をもたらすために、私たちはいろいろな問題や課題を抱えながらもうこの世の中に生きています。しかし、その私たちのような賭け大きいものでさえもまた神様がこの世に派遣されるのだ。そのメッセージをここから聞き取ることができます。自分の罪に塞ぎ込み、なすすべなく単なる罪人で私たち生きていくのではなく、この世を愛する罪人として、神に罪許された罪人として、この賭けを補ってくださって余りあるものとして生きる罪人として、この世に主体的に関わっていく、世に関心を持って世を愛して歩んでいく、そういう力強い神の御言葉をこの十二使徒の選びの出来事から学ぶものであります。今週もまた私たちアポストロスとして、派遣されるものとして、この世を愛して歩みたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神、主の日の礼拝が与えられる頃から感謝をいたします。十二人の選びを通し私たちに向けられた主の回復を改めて思います。救いに値しないような私たちが救われている事実の中に私たちがおります。愛されるはずのない罪人が主の愛を受けている事実を思います。どうぞ私たちの思いをこの世への愛に向かわしめてくださいますようにお願いをいたします。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではその場で共に主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは祝祷をいたします。願わくは主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、この教会に連なる者たち、また御言葉に連なるすべての者たちと共に豊かにあらんことを。アーメン。以上で今日の礼拝を終わります。